詩編の110編です。詩というのは個人的な心の感情、感動ということですね。それは日本の詩の場合にもしばしば近代詩なんかも非常に憂鬱な感情を表したりですね、読んでも何にもならないような、私も高校時代にそんなに初めて教科書の中にあったんですけども、何にも励ましや明るい爽やかな感情を与えられないような詩もたくさんあるということですね。単なる個人的な愛や憎しみ、感情っていうふうな類のこと。ところがこの旧約聖書の詩編はですね、個人の非常に深い嘆き悲しみがありますが、それみんな神様と結びついてるんですね。だから人間の感情でありながら不思議なことに神の言葉という聖書の中に収められている。神の言葉、なんで詩編、人間の歌ったら感動したり、あるいは嘆きや叫び、それがなぜ神の言葉なのかと。これは多くのクリスチャンでもですね、ほとんどあんまり考えてないですね。詩編なんかは礼拝であんまりきちっと学ばないからです。今日のところにも一部ありますが、初めての人にはですね、なんでこんなことを書いてあるのかなと思うような表現が旧約聖書の詩編にもあちこちであるからということもありますが、どうも一般にこの教会では詩編あるいは旧約聖書全体を非常に軽視しているというところがありますね。で、それで、あんまりクリスチャンでも詩編というものがよう分かっていないということが非常に多いようです。でこの詩を見たら、個人の嘆きや感情や特定の人間との愛とかいうふうなですね、好きとか嫌いとかいう、そういうこととは全然次元が違うということが分かるんです。で、ちょっと読んだところ、何のことを言っているのかピンとこないと。死っていうのは心のことを書いてあるんじゃないのかと。とかどこにこれが心の問題が入ってるんだろうかと。最初からですね、ほとんどの人にとっては何のことか意味がわからないと思いますね。これ、私に賜った主の御言葉、私の右の座につけと。私はあなたの敵を足台とするのだからと。これはですね、我が主に賜った主と。ここで二通りの主というのが出てくるわけですよね。で、これはどういうことなのかということですね。で、これは原文で、主の御言葉、下の方はですね、これはヤハウェなんですね。主の御言葉、これはヤ、上の方はこれはヤハウェという言葉ではないわけです。これはアドーンということですね。私の主アドーナイというのがありますが、アドーンということです。同じ詩と日本語でこういうふうに同じ漢字を書いてあってもですね、意味が違うわけですね。主の御言葉、この方はヤハウェです。ヤハウェの言葉、神の言葉。我が主、このアドーンというのはですね、もっと広い言葉なんですね。ヤハウェというのは神様の固有名詞なわけですが、一般に神様を時々指すこともありますが、神様以外の多くの詩をもアドーンというのは指すこともある。神様を指すところで非常に有名なことはアドーナイエレと、アドーナイ我が主は備えあるというですね、主は備えとかいうふうな意味にも使ったりしますが、ですからこの下の主の御言葉、これは分かりますよね。神様の御言葉と、で我が主っていうのは私の主っていうのは、これどういうことなのかと。この主を作った人の主ですね、主人、支配者、そういう人に対して神様の御言葉があったというわけです。この主を作った人の主にあたる人で、これはですね、前後関係見たら、この我が主っていうのは王であるっていうのがここでわかるわけですよね。 私の右の座につけ、私はあなたの敵を足台とする。要するにこの言い方がそもそも分かりませんよね。足台とするということは我々使わないわけです。敵を足台にするなんてですね、要するにこれは敵のあらゆる力を支配すると、敵のあらゆるさまざまな反抗、悪魔的な闇の力、それを踏み従えるという意味で足台ということですね。そういうことに対する支配の力、権威、力を与えると。神の右の座、この右っていうのは神の力のシンボルですね。私の右の座につけ、要するに、全面的に神の力を与えるという意味なんですね。でその神の右っていうのは力のシンボルであるとともに、その力は悪をくじく正義の力であるから、右という神の右というのは正義というものがあるんですね。神の右に座しておると神の力をもらっている。その力は悪を打ち砕く、悪に勝利する力、正義の力の座でもある。だから右ということはライトっていうのはですね、英語なんかでも右というのとライト、正しい、使う名詞形、抽象名詞のライチャスネスっていうのは正義ということなんですね。日本語では右と正義は何の関係もないわけです。単に右左右、そういうふうに右という言葉がそのまま正義という言葉、正しい正義という言葉になるっていうのは、こういう聖書的な伝統から来ているわけですね。神の右の座につく、神の正義の座につく、神の正義の力を受ける、そういう意味があるわけです。だからここではですね、この詩を作った人の我が詩を、詩を作った人の王に当たる人がですね、神から全面的な正義の力、支配の力、悪に対する支配の力を受ける、受けるんだと。神の約束のこういう言葉を聞いたということで、まあ、書いてあるわけですね。で、これはどういうことかというと、この詩を作った人も、その属する王国の王っていうものはですね、一番あるべき姿っていうのは神の右に立って、神の全面的な正義の力を持って悪を滅ぼす王なんだと、それが本当に王なんだということをですね、この詩人、詩を作った人ははっきり示されたわけですね。そしてそういう王が確かにおると、ありません嘘っぱちを、単なるありませんことをですね、こんな詩に書くはずがないわけです。実際にそういうふうな不思議な王がおるっていうことを、このある啓示のうちでこの詩を作った人、この詩人ははっきり示されたわけなんですね。で、その感動が非常に大きいということで、現実の王っていうのはさまざまな問題を持っているにもかかわらずですね、本当の王がおるんだと。で、現実の王は限りなくそこに近づくように、目指す究極的なこういう王が実際におると。単なる餅、絵に描いた餅ではなくてですね。で、ダビデもですね、ダビデの詩でありますけれども、これはですね、これがダビデが作ったんであれば、ダビデ自身が王なんだけど、さらに我が主というダビデのという人間を超えた王がおられるということになってくるわけです。この詩を作った人はこの周りでいきますとダビデということになりますが、からダビデという王から見てもですね、さらに究極的な王の姿を掲示されたと。で、ダビデもそのように少しでも近づこうとして、その方に歩みを近づけていくという、まあ、そういう王だったわけですね。そしてこれは現実の王はこういう意味で完全に神の右に続けた王はいなかったわけですけども、ダビデ自身も大きな罪を犯したソロモンもそうだったですね。後の思う大概みんなそうだったんですけれども、ダビデから1000年後になってですね、ここのところが本当に当てはまる、この時に掲示されたその霊的な王というのは現実に現れたということなんですね。で、 このことを新約聖書で見たら、初めてここの新約聖書とつながった意味がわかるわけです。新約聖書のマタイの福音書ですね、の22章ですが、26章の64を見てもらいますね。22の64にですね、こう書いてありますね。26の64です。26の64にですね、その手前の63から見ますと、あの裁判の時ですね、イエスは黙り続けておられた。不利な証言をずっとされておるのに黙って沈黙をしていた。大祭司言った、生ける神に使って答えよ、お前は神の子メシアなのか。神の子っていうのは神と同じという意味合いがあったわけですね。この時それはあなたが言ったことだと、ちょっと含みのある表現をしてですね、そして、あなたにいくら言ってもわからないという意味でですね、あなたが自分でそう言ってる通りだと、こう含みを踏んで、ほんで実際に神の子であるということを、あなたたちはやがて人の子、私が全能の神の右に座って天の雲に乗ってくるのを見るっていう表現で書いてあります。この人の子キリストは神の右に座るっていうのはそういう意味ですね。神から全面的な力、悪に対するあらゆる力を受けてと、神と同質の力を持って、そしてこの天に雲に来ても、それもこういう意味なんですね。天の雲っていうのは神の臨在、神様がそこにプレゼンスですね、おるというシンボルなんです。天の雲に乗って、ある天の雲と共にっていうの、こういうふうに、世の終わりには文字通り神の右に座して、そしてキリストは再び来るっていう、そういう形でこの世の決着がですね、図られるというわけですが、もう一つのこのことに関連した今日の詩編に直接イエスご自身が引用されているところがあります。それがさっき言った22章です。マタイの22章のところですね。また22章の41からの ところですね。ファリサイ派の人々が集まっているイエスは尋ねた。あなたたちはメシアのことをどう思うのか、誰の子なのかと。彼らがダビデの子ですと言ったら、イエスは言った、どうしてダビデは霊を受けてメシアは主と呼んでいるのかと。これがこの詩編なんですね。言うと、主は我が主につけたと、私の右の座につけと、私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる。これは足台っていうの、屈服させるってギリシャ語訳、旧約聖書のギリシャ語訳から引用しているから、こういうふうに表現がちょっと違うんですね。ここで言ったのはですね、単にダビデの人間的な子孫だと当時の人は思っていたわけなんです。ダビデと同じな、さらに力あるパワフルな人間の、人間としての王だと。ところがそのダビデ自身が我が主と言っている主がおると、おるではないかと言っているんですね。その我が主に右の座につけと、神の右の座につくっていうふうなことなんだから、ダビデの子としてメシアっていうのは単なる人間的な子孫、人間であるはずがないとイエスは言ったわけですね。要するに人間を超えた存在なんだとですね。単なるダビデの子孫としての人間としての王ではないというふうに言ったんですね。ダビデ自身が我が主と言ってる。で、その我が主なるものが神の右につく、右の座につくお方なんだと。そういうふうに非常に重要な箇所でですね、イエス自ら今日の110編のことがまさにイエスご自身に を予言している箇所だというふうに、このようにはっきり引用されたところなんですね。このように詩編というのは単に最初言った個人的な感情ですね、花鳥風月に感動するとか、草文化のように人間個人の愛だとか何だとか言ったそういうようなことにとどまらないですね。この世界の歴史の中で究極的なメシアが来られると、そのことを経営された人は非常に深い感動を持ってですね、そうして書いたものでもあるわけですね、旧約聖書の詩というのは。だからこの自分の人間的な怒りや悲しみや恋した感情やんは別に他の人のことに対して何の影響もないわけですね。けどもこの場合はキリストというお方はですね、神の右に座についてあらゆる悪魔的なものを全部従えるんだという、このことは今もなおものすごく大事なことです。一番根源的に重要なことなんですね。キリストがこういうふうに単なる人間だったら、私たちはキリストに頼ったところで何にもならない。罪だってあがなったりすることは不可能ですね。私たちは自分一個の罪ですらどうすることもできないんだから、万人の罪をあがないとるとかいうことはあり得るはずがないわけです。だからキリストは今も右の座についてですね、そして、ここにあるように、あなた神様の敵サタン闇の力を絶えず足台とされておるお方なんだという信仰は、現代の私たちもまさに非常に重要な問題になっているんですね。まあ、そういうふうに言って詩編というのはですね、単に個人の感情を超えて、絶えずですね永遠の真理を予言するもの、その永遠の真理を知らされたがゆえの感動を詩として書いてあるというのがこういうふうに様々にあるんですね。でこの詩はその神の子ですね、神が任命する右の座に据える新しい霊的な王のその悪に対する支配のありさまをここで書いてあるんです。次のところ2節も、私は主はあなたの力ある杖をシオンから伸ばされると、敵のただ中で支配しようと、あなたの民は住んで、あなたを迎えるとお声になりますね。でこの霊的な王の力ある杖を伸ばされる、これは神とこの霊的な王がまあいえば一体のようになって言われておりますが、あなたの民、この霊的な王の民は迎えるんだと、そして、まあ、力が現れるというようなことを書いてあります。あけぼの体から若さの杖があなたに下るときと、このあなたとこの霊的な王のことを言っているわけですね。ずっとこれはまあ実はキリストを予言したものだということになりますが、これとても珍しい表現ですね。聖なる方の輝きを帯びて、力が現れる。そして、あけぼのの胎、胎っていうのは、これはお腹のことなんです。胎児の胎なんです。体という胎なんですね。その若さの露が若々しい生き生きした命のですね、そういう露が王に下ると、王に与えられるというふうに、これは永遠のこの若さっていうものがですね、明けぼのってのは夜明けなんですよね。夜明けっていうのは絶えず新しいものをもたらすわけですが、ここでは若さをもたらす露、特にこのなんでこんなことを書いてあるかというと、夜明けには特に露が多いと、それが氷は霜になりますが、まあ、そういうことからの関連で言っているようですね。 で、この右の座についた霊的な王というものは神様の聖なる輝きを持っている、その力を与えると。それからこの明け物、夜明けのですね、暗闇がだんだんと明るくなってくる、その明け物の中からですね、若々しさの露、命の露がその王にも下されるんだと。まあ、王に対してこういう独特の表現というのは他でちょっと見られないような表現なんですね。で、この若さっていうのはそういう若々しさであって、この王は絶えず夜明けごとに、いわば夜明けがですね、毎日毎日夜明けがある。その夜明けはその王に生き生きした若いもの、命の露を絶えず与えるんだと、まあ、そういうことからこういう表現を捉えているというわけですね。これは夜明けっていうのは昔の人は夜は非常に早く寝ないと、前から言っているように電気がない場合には夜の明かりなんていうのは非常に高価なものだったわけですね。そもそも、まあ、昔考えてみたらですね、何を燃やしてこの明かりを取るかと、パレチナなんて木なんかわずかしく生えてないわけです。燃料にも非常になかなかない、それを夜に燃やしてしまうことはちょっとできないから、もうとにかくもう夜はほとんどの人にとってはすぐに日が暮れる。だから朝はできるだけ早く起きるわけですね。農家は昔はみんなそうだったですね。夜は早く寝てテレビもあんまなかった時代、とにかく夜明け前から早起きる。だから夜明け前にですね、明け物の朝焼けから見ると、だからそういう壮大な大きな風景をいつもこの古代人は目にするわけですね。今のように日本も電気も何もないから、そういう大きなスケールの中からですね、絶えず若々しい命の露がですね、その王に絶えず毎日毎日そういう大きな背景、若々しさ、明け物からですね、夜明けの中から、ただ中から露が与えられるということですね。若さ、エネルギーが与えられると、イメージがなんか非常に大きいわけです、ね、単に夜明けきれいなというんじゃなくて、そこから若々しくフレッシュな命が王に与えられる、そんな風に、普通に、ものを単にきれいなというのとはまるっきり違う受け止め方をですね、だからこういうのは石の神様の霊感を受けて作られた石だというのはですね、普通にはこんなことを考えることもしないですね。で、私たちも実はもしキリストに結びついていくと、毎日毎日ですね、新しい若い露を私たちも受けると。これは、まあ、新約聖書以降では、まあ、聖霊の露というべきものですね。聖霊というと絶えずある種のエネルギー、種の若々しさや力、フレッシュなものを注いでくれるということがありますね。これはこのままではちょっと分かりにくいところですが、だからちょっと分かりやすくしたら、New Living Translation という訳なんですが、そこではですね、Your vigor will be renewed each day, like the morning dew. Dew というですね、Your vigor、活力というですね、Your vigor will be renewed each day, like the morning dew. 朝の露のようにですね、あなたの活力、エネルギーですね、は絶えず毎日毎日リニュー、新しくされるんだと。この今の訳で分かりやすいけれど、この明け物っていうこの非常に広大な雄大なイメージがなくなっていますが、その明け物体から、あの美しい綺麗な雄大な明け物を立た中から、その力が注がれる、露が注がれるというイメージですね。はい、それで、そういう霊的な王はこういうものだと、大層フレッシュな霊的なものを与えられて、で4節で今度はですね、また他ではほとんど出てこない言葉、名前が出てくるんですね。私の言葉に従って、このあなた、この主っていうのがヤウェですね。あなたはこの霊的な王です。右の座につく永遠の祭司でありメルキゼデクなんだと。メルキっていうのはヘブライ語で王ということです。セデックっていうのは正義です。メルキセデックでですね、正義の Righteous King っていうわけですね。King of Righteousness とでも言うべきことです。メルキセデック。メルキセデック。で、 こういうところになんかですね、随分突飛な感じがしますね。メルキゼデクなんで突然出てくるのか。で、さっきはこの王だと。永遠の右の座について、あらゆる敵を、その支配を持って、敵に対する支配を持っておる王だと言って。今度は永遠の祭司だと。と言ったんですね。ここにもですね、この最終的な段階に出てくる霊的な王っていうのはですね、正義の王、永遠の祭司でもあるって言ってるわけです。祭司っていうのは何かというと、神と人をつなぐ働きをする人なんですね。神と人をつなぐ、これはラテン語で祭司っていうのは興味深い言葉なんですね。ラテン語ではポンティフェックスという、ポンティフェックスという、ラテン語でポンスっていうのはですね、橋なんです、ブリッジなんですね。フランス語もポンだからいう言葉になってますけど、フェックスはファキをラテン語の作るということで、ラテン語の祭司ポンティフェックスっていうラテン語ですね。中世はラテン語の聖書が標準とされたわけですが、それは橋を作るものって意味なんです。ですね、祭司って橋という言葉が言葉の中に入り込んでいて興味深い造語ですけど、そういうようにラテン語ではなくてですね、要するに祭司というのは橋を渡す人と神の間に、本来人から神には橋がないわけです。人間ってのは本当にもう、まあ、限りなく罪深いものですよね。もうどこまで、人間というのは罪深いかわからないと思いますね。人間の純粋でない不純なさまざまなものを持ったときに、人間なんて本当にも私もまさにそれは高校時代からですね、人間というのは本当に汚れたものだと、汚い懐のあるものだとというふうなことを思い知らされたからこそ自然界の方に行きたいと思っていったわけですが、これは確かにそういうところがありますね。本当に清い心で、持ってなかなか生きてはいかないというところがありますが、そういうものだからこそ完全に清いものとは永遠の断絶があるわけですよね。で、その永遠の断絶を橋渡しの本来祭司だと。だから昔は子羊のうち動物の血を持ってですね、一番大事に命を持って橋渡しをする。橋渡しも絶対断絶すると思うんだから、一番大事な命でなければ橋渡しできない。それで、まあ、動物の血を流すという形で、人間の血の代、人間を殺してしまったら死んでしまう、それで人間の血の代わりに動物の血で代用してですね、一番大事なものでこれで橋渡しにしてくださいと、そういう意味で血を注いだわけです。で、ここでもですね、この最終的なありべき王っていうのは、そういう意味の永遠の祭司だと。永遠に神と人とこの橋渡しすると。で、それもしかも完全な正義の王なんだと。メルキゼデクだと。まあ、こういうふうにして、この家の王というもののご性質がどういうものかというものをこの詩を作った、まあ、これはここではダビデとされていますが、掲示されたわけですね。で、次の五六は今度は怒りの日、主の日という形でよく出てきますが、旧約聖書の非常に重要な時間、歴史の見方の一つが、始めがあり終わりがあるという見方だったですね。それがその終わりになるものが怒りの日とか主の日ということでよく言われてきた言葉です。悪が現実にははびこって、さまざまな間違ったことをなさしめておると、さまざまな悪や混乱や戦争、いじめ、脅迫とかありますが、そういう悪がのさばっておるように見えるから、最終的には裁かれると、要するに終末、この世の終わりを展望した言葉が この5と6にあるわけです。でこういう表現はこの最初になぜ一般の教会ではですね、詩編なんかも旧約聖書全体として非常にわずかしか学ばないっていうのは、こういった表現なんですね。怒りの火だとか、次の広大な地を屍で覆わる、へえと思ってしまってですね、神様は愛でないのかと、神様は愛がこの広大な地を屍で死体で覆わると、なんちゅうことを書いてあるんだろうかと思ってしまう。それで詩編全体をですね読まないとかですね、いうことはもう計り知れない損失だと思いますが、イエス様もこの後のところをこの詩編から引用されていることを考えたらですね、この詩の重要さということが分かるんですね。イエス様こそ、イエス様がまさにこの自分の一番大事な本詩をこういう形で引用されておるのに、一般の人がですねそれを読もうとしないというのは非常に間違った態度になるということ、そういうことでも分かるんですね。でこれは、主はあなたの右手に、最終的にですねこの世の支配権力と、この真の王に対立するさまざまな支配者がおりますね。これ諸王ということで言っているんです。これはもういつの時代でもおったわけです。戦前、今も日本には王がおるわけですね。女系天皇にするのか、女性天皇はいいけど女系天皇はいけないとかですね、王は日本の、まあ、国家の体制の元になすんだとかですね、まあ、そういうつまらないようなことを言ってですね、大体王なんですね、あれは。だから韓国でも比較的最近は日王、日本の王と言って、あれは王なわけ、天皇と言ったですね、天の皇帝だなんてですよね、偶像崇拝的な名前をですね、持ってるのは日本だけですよね、天の皇帝だなんて。それで、そういう偶像を未だにですね、置いとかないと日本人がまとまらないなんてのは幼稚なということになりますね。全世界の国は別にこの王なんか、ずっと歴史の中で全て昔は王国だったわけです。全世界のそれぞれの王が、支配者の上の王子の王がおったんですね。それは王がなんで良くない制度かというと、子供が自動的にまた支配者になるわけです。能力や適性が何分ダメでも一人での王。でその王なるものは生まれたとこからですね、もう差別の頂点に立っておるものだから、庶民の苦しみがわからない。そういうものがですね、自動的にですね、何ら別に能力的にも努力も何もせんと国のトップ代表になるということ自体に矛盾しているということですね。性質の非常に悪いのも当然できるわけです。親と全く似てないような。でそういうものができたら、この散々な目に国民を合わせると。だから、まあ、全然性格も能力も無関係に、ただ子供だからって一人で最高権力者になったんですが、おかしい、間違っているということから、こんな起こってきたからこそ、全世界の中で王政とみんななくなっていったんですね。今日その形では、経営が残っているのはイギリスやデンマークとか、トンガ国、島国、ほんの一部です、数えるでしょうね。そういうふうに、もう生まれた時から莫大な金が注がれてですね、権力とか、もう、そういう温室の中の温室に育てられて、でその本人も人権はあるんで奪われている。言論の自由もないか、結婚の自由もできない、職業を置いても権能中傷をやめることもできないとですね、戸籍にも入ってない。なんで戸籍に入ってないか、神様扱いしてたからですね。まあ格の飛びだと言ってますが、そういうふうに勝手に周囲のものがですね作り上げて格の飛びにしておいて、で小畑さんとか塩田美智子さんもそうでしたけど、まあ、非常にレベルの高いですね、まあ、女性としては最高の知性を言われているのに、その人が塩田美智子さん、今皇后でもですね、物も言えるような独自も なってきてですね、病気になったり、今の人もですね、散々圧迫されて、あれだけの、まあ、非常に知性あふれたような外交官もしてしとった人が、まあ、物が言えなくなっていると。いかに圧迫が強いかですね、そういう非人間的な仕組みを非常にご招待にして、それがなければ日本の国家体制がどうのこうのとかいう、まあ、そういうふうに未だに日本はしがみついているとというわけですね。要するに間違った王っていうものはずっと昔からあった。でもその賞を打たれると、そういうふうに意味のないような支配、まあ、アメリカだったら大統領、ソ連だってもああいうふうな最高権力者おりますけれども、そういう人たちが昔も日本の天皇の命で戦争をしたわけですね。間違ったことを散々やっていると、こういうふうなさまざまな支配者、悪、間違ったものは最終的に滅ぼされるというのがご説で、どんな権力や、ソ連であろうがロシア、アメリカであろうがですね、中国であろうが、どんな社会の権力でも最終終わりの日には神様が打たれると、 これも非常に大きなですね、これを超える歴史観がないわけですよね。こういうことを本当に私たちが信じたら、世の中どうなるとかで、一時的にはどういうことが起こっても、その背後ではですね、恐れることに足らないということなんです。何がどうあろうとも一時的なもの。一時的に、これは日本もですね、東南アジアを一時的に支配したと。それも一時的にですね、広大な領域を支配したと。まあ、そういうことだけども、ソ連というのは壊れてしまって、今、ロシアになったけどもですね、なんとかして、その支配権力を取り戻そうとかしてる、あがいてるところありますが、まあ、みんな一時的だということです。で、次の年は諸国民を、諸国を裁き、頭と名のうち、広大な地を鹿まで覆われて、こういう表現がちょっとギュッとするような表現ですが、これはですね、神、真理に背くような力を鹿まで満たすということは、全部そういうことを徹底して滅ぼされるという意味ですね。悪の力を徹底して滅ぼすと、まあ、そういうことが旧約的な表現では屍で覆われるっていうわけです。そのぐらい本当の真実や正義、清いもので、清いものが最終的に勝利して悪のいろんな力がみんなその滅ぼされると、それは広大な地にそういうふうに覆われるほど、さまざまな悪は全部一網打尽に最終的になるという、まあ、そういう非常に壮大なスケールでの神のさまざまな力の勝利、それをこういう表現で旧約聖書は言ったわけです。だから私たちもですね、そういうふうに新約聖書みたいに置き換えて、さまざまな悪の力が、もろもろの悪霊っていうことがありますよね。さまざまな真実でないという間違った悪の力、それがみんな最終的には打ち砕かれると。こういうことを私たちも、いつもしっかり持っていたら、この世の中の動きがどうのこうの言って、それに動かされなくなると、まずこういう確信を持った上で世の中のことをにも望むというわけです。で、最後のところ一応だけその道になって、川から水を飲む、頭を高く上げると、これはその王がですね、ここはちょっと話しているのは、これは神でもなくて、この文脈から言うと、この霊的な王を指していると言いますが、水を飲み高く上げると、これはその王というのは絶えざる水、命の水を飲んでですね、そして絶えず頭を高く上げて進んでいくような王なんだということを、最後のこういうふうにちょっと付け加えてあるわけですよね。こういうふうにこの詩は全体として見たらですね、一貫してその神が特別に起こした王の姿というものですね。その王がどういう王であり、歴史をどのようになさるのかと、神がその王を持ちでどうするのかと、でこれが実はキリストの予言だと言って、キリストはさっきの引用されたんです。で、この筒の内容はだから非常にスケールが大きいわけなんですね。この週末まで。そしてこのメルキゼルクと、キリストは本当に祭司だと、祭司中の祭司、霊的な祭司だというのは、特にこの新約聖書ではですね、ヘブル書のヘブライ人というのは、いわゆるイスラエル人のことですね。ヘブルというのは、ヘブルともヘブライともちょっとした発音の違いです。ヘブライ人の手紙というのはユダヤ人の手紙といっても、イスラエル人の手紙といっても同じことなんですが、ヘブライという言葉の方がユダヤよりもっと古いわけですね。これも当然ですけど、アブラハムの時にすでにヘブライっていうのが出てきます。で、アブラハムの孫ですね、アブラハムの子供イサクの子供のヤコブがイスラエルという名前をもらったわけですね。ヤコブの子供にユダというのができた。だからイスラエル人とユダというのも後になります。ちょっとヘブライ人の手紙のですね、新約聖書ですが、5章の5節406ページ5章の5節6節にやはり引用されているわけなんですね。ですが、5章の5章5節6節 ますと、同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分に得たのでなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われる方がそれを与えたと。ですね、大祭司となる栄誉を神が与えたの。また神は他の箇所で、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司である。これは今日の詩編なんですね。このヘブライ人の手紙っていうのは誰が書いたかわからないわけです。こういうことも不思議なことですね。非常に重要な書物であれば、これは誰それが書いたんだって人はよく言うのですね、著者の名前が伝えられないなんて考えられないのことですね、現代では。芥川賞をもらったとか言って非常にもてはやされたりしますよね。源氏物語に読み読みなさん、誰が書いた名前がわからないということはありえないですよね。我が輩は猫だ、誰が書いたかわからんで、誰だけ伝わっていくことは考えられないことです。でもこのヘブライ書のこの重要な書の感がですね、誰が書いたのかということは伝わられないと現代と考えられない。それぐらい内容そのものが重んじられた時代であったというのが、こういうところでわかるんですね。誰が書いたかでなくて、何が書かれているのかと。で、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じ、このあなたっていうのはキリストのことだと。といって、こういうふうに繰り返し書いてあるわけです。で、このことをですね、もう一度書いてありますね。7章を見てください。7章の、今のヘブライ書。7章の1716から読んでみてますね。7章の16から、7章の16、ここでですね、15から見たら、このメルキゼデクと同じような別の祭司が建てられたんだと。その祭司は肉の掟の律法によらず、朽ちることのない命の力によって建てられた。永遠の命、要するに神の力によって建てられた。なぜならあなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると明かしされている。またもやですね、今日のところをこのヘブライ書は引用しているわけです。そしてもう一回この21節の後半部のところですね、21節、7章の21節の後半部で、神はこの方の返しこう言った、私はこう誓われ、心変えられない、あなたこそ永遠に祭司である。こういうふうにヘブライ書の手紙ではですね、今日のこの詩編を何度も何度も引用しているわけなんですね。この詩編が非常にこのヘブライ書を書いた人にインスピレーション、霊感を与えたということがわかるんです。で、一つの聖書がまた新たな聖書を持っているわけですね。で、私たちも今まで2000年間そうですね、さまざまな人、さまざまこの御言葉をまた新たな霊感を、その人また新たに書いて、また新たに、ずっとその一つのこうした神の言葉の霊感というのは次から次へといわば燃え移っていくわけですね。そういうふうに新約聖書から見てもですね、イエスご自身も引用され、またこのヘブライ人の手紙でも繰り返し強調されているような大きな結びつきをこの詩編は持っていると。そういうふうに歴史を超えてですね、1000年2000年って今日までものすごくこの詩人が受けた感動が大きいから、1000年2000年経ってもその感動は伝わっているというわけなんです。そういう感動を書いたものだからこそ詩編詩というわけですね。そういうふうに、こういった詩編は、表面だけ読んでも何のことが意味がわからないということで、私はでもずっと前に何十年も前詩編をずっと通読しましたが、何か